はい、どうもこんにちは。今ですね、東京芸術劇場にいまして、池袋駅からすぐのところですね。芸術劇場の中で今収録してるんで、若干その音の反響というか響きがもしかしたらいつもと違うかもしれないですけども、さっきまで舞台「ノラ」という作品を、見てまして、で終わって、即収録してます。もう5分も経たないうちに、今収録してるんですけども、この出来たてほやほやの、まだ全然まとまりきらない感情をですね、率直に、収録、このなんか生な感じがいいかなと思いまして、とりあえず収録してます。今回のこの「ノラ」っていう作品はですね、もともと「人形の家」っていう、そういう原作がありまして、調べるとですね、1879年に書かれたものらしいですね。ヘンリック・イプセン、ノルウェーの劇作家ヘンリック・イプセンが書いた戯曲「人形の家」っていう。で、これなんで見に行ったかというとですね、なんかで情報が入ったんですよ。SNS なのかな、なんかでこの「ノラ」っていうのがこう目に入ってきて、ノラなんか聞いたことあるなと思いまして、で記憶をたどってったら、あ、そうだと。泉谷先生の、普通がいいという病という、今年で出版20周年になりますが、その普通がいいという病の中で引用されてたお話だということを思い出しまして、で、そっちの泉谷先生の本の中で引用されているのは、その原作の「人形の家」の一部のシーンをですね、抜粋してたっていうのが記憶に残ってまして、で、そう、SNS かなんかでこの「ノラ」っていうこのタイトルを見たときに、ノラってなんか聞いたことあんなと思ったら、あ、そうだ、人形の家に出てくる主人公がノラだったなと思って。そう、だから今回の作品、舞台「ノラ」っていうのは、これは原作は人形の家で、それを現代版にリメイクした作品であるっていうことですね。でも、登場人物とかはその原作と同様の名前になってたかな、ノラとか、あとヘルメルとか、ノラが、黒木華さんがノラで、勝地涼さんがヘルメルという、そういう配役でしたが、他にもたくさん俳優さん出てましたけれども、で、ちょっとどうしようかな、いろんな、感じたことはあるんですけれども、今回のでもその舞台の特徴をまずちょっとお話しすると、舞台上にですね、役者さんいるんですけども、その、なんて言うんだろう、スクリーンも同時に設置されていて、そこでスマホのトーク画面とか、なんならちょっとホーム画面も含めて、バンって映し出されるんですよ。で、会話劇なんですよ。そのスマホを通じた会話劇でもあると。途中で実際の演者さんがこう話したりするシーンももちろんあるんですけども、ただ、いや、体感も7割ぐらいかな、7、8割ぐらいはもう全部スマホなんですよ。スマホの画面でのやり取りだ。なかなか面白い演出だなと思って、その見る前からそこも楽しみにしてたんですけども、で、しかもこれびっくりしたのが、ライブで打ってる、パンフレット買ってちょっと読んでみたら、ライブで打ってるらしくですね、なんかそのもうもともと映像を作っておいて、それに合わせて演技してんのかな、するのかなとかって思ってたら、もうそのスマホ画面はライブで、だからたまに打ち間違えとかもあって面白かったですね。なんか何あの助詞がちょっと違ったりとか、これ多分ちょっとわざとやってるとこもあったんだろうなと思うんですけど、その焦って送るところとかはわざと誤字をちょっと入れてるとこもあるのかなとは思ったんですけども、そうでもないシーンでもなんか一文字抜けてたりしたんで、本当にライブでやってんだな。もう舞台上で役者さんがスマホ持って、パパパって入力して、でやると。で、しかもそのここは面白いなと思ったのが、僕たちはその普段何かスマホで連絡取るときって、当然ですけど、相手が何してるかって基本わかんないですよね。それが喧嘩ラインなのか、ハッピー嬉しいなんか感じるラインなのか、どういう内容を送るのか、わかんないですけども、仮にもう喧嘩の文面を送っていたとしても、相手はその何かパーティーで楽しんでるかもしれない、こっちは飲み会楽しんでるかもしれない、 みたいなことってまああるのかなと思うんですけども、それってまあ自分視点ではね、今飲み会の中で、おいふざけんなよとかで LINE 返してるみたいなのは自分視点では分かるけど、相手がどうなってるのかっていうのは見えないわけですよね。でそれがこう観客側だと、その今ヘルメルはここにいてとか、ノラはここにいてとか、他のキャラクターここにいてとか、もう多い時4画面出てたんでね。で、そうか、だから4人が別々の状況にいながらこうやって連絡を取ってるんだみたいなのが客観的に見れて、それが結構おもろかったですね。ただね、これはね、僕的にはちょっとんって思ったところも結構ありまして、内容一旦うんぬん置いといて、この演出的なところちょっとね疲れましたね、正直に言うと。スクリーン上にやっぱこうやり取りが出るんですけども、しかもそれがこう4人とかになってくるともうちょっとごちゃごちゃするし、まあ、2人でもこう目線の移動がやっぱ多かったですね。右見て左見てで、しかもその上にスクリーンが上の方にそのトーク画面が表示されつつ、実際の舞台上では各々が過ごしてるんですよ。ご飯食べたり、なんか床屋で髪切ったりとか。なのでそのどこに視線を持っていけばいいのかっていうのが定まんなくてね、これ結構疲れましたね。だから若干多かったなっていうのは僕は率直に感じたところですね。だから結構ね、年配の方もいらっしゃったんですけども、どうなんだろう、まあもちろんその、ね、5、60代以降の方でもスマホを何だか使ってる人もたくさんいると思いますけど、でも今日僕がねざっと周り見た感じ、多分70代とか80代ぐらいの方もちらほらいらっしゃって、結構これきついんじゃないかなっていうか、難しいだろうなと思いましたね。僕自身もなかなかその追っていくのが大変、もう最初から結構大変だったんで、まあでももともとねそういうスマホでの会話劇ですっていうのは、まあサイトに書いてあったから、まあだから、それを込みで、まあ来てるとは思うんですけども、まあでもね実際中身がどこまで会話劇なのかっていうのはちょっと分かんなかったから、結構ね 7,8 割はスマホでやり取りだったんで、まあこれはちょっと僕的にはまあきつかったなっていうのはありますね。もうちょっと舞台上での役者さんのやり取りとかそういうのは見たかったなっていうのが、まあ率直な本音ですね。ちょっと一旦収録止めます。すいません、この後ちょっと弟と待ち合わせしてまして、弟に連絡返してました。まあそんな感じで演出上は、まあこの面白さもあったし、でもやっぱり視線の移動がきついっていうのはこれ結構ありましたね。でもやっぱこれを見て思ったのが、いい作品って何だろうっていう問いが立ちましたね。自分がこれまで見てきた、まあ、ミュージカルもそうだし、オペラとか舞台とか見ましたけども、いい作品って視線の誘導がうまいというか、なんて言うかな、誘導されてるとも思わないんだよな。だからそのどこを見ればいいかっていうのがもう瞬時に分かるから、あれ次どっちみたいなことにならないから疲れないんですよ。でも今回はやっぱりあれ今スマホの方見た方がいいかな、あでもなこっちでも動いてんなみたいなのがちょっと難しかったな、視線が。でそれって想像以上に人間は意識すると疲れるんだなってことも分かりました。もう僕ね結構最初のわりかし30分ぐらいずっとスマホ劇だったんで、いやもっとかな、違うわ、最初1時間半でその後休憩だったけど、その最初の1時間半ほぼほぼスマホ劇だったのかな。もうちょっときついわって思ってましたね途中から。だからまあ今回の演出は面白さもあったし、こうやってさっき言ったようにその人が連絡を取ってる時って、そっかそっか相手ってこういう場にいてこうやって返してる、まあ当然なんだけど、それをこう客観的に、まあその神の視点ですよね、その、お互いが各々いる場所を覗き見できて、お互いがどういう顔で何をしながらその LINE を送ってるかっていうこと、あとメッセンジャー使った、 Facebook も今日出てきたし、チャット GPT も出てきたし、あとなんだ、あと FaceTime、 ビデオ通話も出てきたし、だからそういう意味で覗き見れるっていうのはすごく秀逸だし面白かったなっていうのはすごく思いますね。まあ、ただその さっき言った舞台を見る、その純粋に楽しめるかっていうとちょっと集中力がかなり必要だったし、視線の移動が大変で、視線の移動が大変となるとね、結構首使うんですよ。首もね、やっぱ無意識的にこう左右とかなんかやっぱやってるから、これがそのなかなか疲れたなっていうのはありましたね。っていうのがまあ演出の話かな。あ、まだ大丈夫か。まあまあそんなところで、あのまあ一長一短というかね、まあどう感じるかっていうのは人それぞれなんでね、面白かった、これ良かったっていう人もいればそうじゃない人もいるとは思うんですけども、まあ、僕的にはまずそういう感想を持ちましたね。でもだからちょっと興奮してきた、なんかもう一回言っちゃうけど、やっぱね、いい作品も、これ多分映画とかも含めてなんだと思うな、あのいい作品ってなんかその視線をこうどこに持っていけばいいのっていうコストがない、これはあのあれかもな、なんか音楽系の、昔ね、あのブラストってやつだったかな、行ったりとか、なんか音楽のパフォーマーのそういう作品舞台も見に行ったりしたんですけど、そういう時も結構今思うと感じたかも、あこれ今どっち 見りゃいいのみたいな。で多分演出上はその例えば左側をちょっと暗くして右側を明るくするみたいなことをやってたりもするんだけど、でそれがはっきり分かるときはいいんだけど、なんかね微妙な時があったんですよ今日、うんみたいな。でしかも画面上には4つ画面、あのトーク画面が出てるみたいな、でやり取りしてるみたいなのが、まあ、ちょっとごちゃごちゃしてたなっていうのはありますね。で、そうそう、あの視線の話はこんなところで、内容的にはですね、あの、まあ、人形の家っていうのをあのモチーフとか原作にして、まあ、それ自体はかなり古典的な有名な作品だから、まあ、それがベースになってるから、まあ、最後の締め方とかは、まあまあ、あのグッとくるところもあったなというか、まあ、超ざっくり言うと、あの権力とか数字とかお金とか大好き夫、お金大好き夫とその妻で、最初はその妻は夫の言いなりになっていたが、最終的にもうこんなの嫌だってその女性、今回で言うと黒木華さんですね、ノラ、主人公ノラがもう最後その家を出て行って独立するっていう、自立するみたいな、ざっくりとそういう話ですね。で僕も調べてみて初めて知ったんですけど、なんかトロフィーワイフっていう言葉があるみたいで、トロフィーワイフ、つまりなんかそのお金とか権力とか地位とかを手に入れた男性がその自分の権力を誇示するために若くて綺麗で容姿端麗な奥さんを迎えて、まあ、ほらどうだと、あのもうこれ完璧だろうみたいなことで、っていうことで結婚してっていうのを、そのトロフィーワイフっていう、まあ、トロフィーってまあそのトロフィーですよね、のワイフで、トロフィーワイフっていうらしいんですけども、まあ、だからそのノラはトロフィーワイフだったっていう。で、まあ、ノラ自身も最初はそれを受け入れちゃってたっていう、まあ、ここがまずはスタート地点ですね。まあ、でもいろいろ物語が進んでいく中で、だんだんと違和感を持ってきて、で最終的にはですね、これは多分この人形の家、あそれこそ泉谷先生の普通がいいと病でもこう引用されていたけれど、だから多分結構有名なシーンだと思うんですけども、最後そのノラが、あの女性がね、ノラが家をもう出てくみたいになった時に、その旦那のヘルメルは怒るわけですよ。まあそれは怒りますよね、トロフィーワイフな的なことで迎え入れるような、まあ、男なんでね、その俺が許さねえみたいな、お前家出てくのかみたいな。でその時にお前は妻だし、母なんだぞと、その義務を果たさなきゃいけねえだろうみたいな。でもそう、最後ノラはですね、私にはその自分を教育する義務があるという、今日はそういう言葉だったかな、まあ、つまり自分を生きる義務があるんだと。確かに妻であり、お母さんである、母親であるんだけど、その前に私は一人の人間だっていうことを最後のシーンで言うんですね。で、まあ、それが今回の現代リメイク版だと、その、スマホでね、最後あのシーンとしてはね、子供がいたからここでわーってやるのよそうということで、その旦那と妻が、スマホを通じてやり取りするみたいな。私は、まあ、その私の人生を生きる義務があって、で私はその前に一人の人間だっていうことははっきりとノラが伝えて、確かね、原作のそれこそ泉谷先生の方で引用されてたところは今思い出したけど、 確かね、お前病気なんじゃないかみたいなことも言われてたかな、ノラがね。でももういいのっていう、私はもうこの家を出るのって言って、お前頭がおかしくなっちゃったんじゃないかみたいな。あ、で多分これ今話して思い出した、おそらく異常とか正常とは一体何なのかみたいな本の流れだったような気がするな。つまりその、まあちょっと違ったらごめんなさい、あの旦那であるヘルメルは妻のノラに対して、お前頭おかしいんじゃないかと、いやお前妻だろ、母親だろ、ちゃんと義務全うしろよっていうことを、それが当然のことだと思い込んで主張してるんですけれど、でじゃあお前頭おかしくなったの病気だなみたいな言ってるんだけど、いやいやそれそっちが異常なんじゃないっていう、そので、これは今こういう結構極端な話だから割とね、その旦那おかしいってなるけれど、いや結構周り見渡すと、自分の身の回り見渡すと、で自分自身もですね、意外と信じ込んでるものってそういうことってあるような、つまりその前に一人の人間じゃんっていうことをどこかに置いておいて、会社のまあ地位を守る、お金を守る、なんだあとは、自分が積み上げてきたものに固執するとかね、例えば、うん、まあもちろん人間だからそういう感情もあって当然なんだけれども、あまりにもそれが行き過ぎてたりとか、なんか目的目的ってなりすぎるとか、でそれがあまり目の前の大切な人の気持ちや感情に寄り添えない、寄り添えないどころか、いやお前病気だろとか言っちゃうっていう、でお前妻なんだし母親なんだし、その義務果たせよと、俺許さないぞ家出てくるのはみたいな、でまあまあちょっとやばいですよね。まあ、ただねこれは結局ノラはノラで、さっきも言いましたけど、最初受け入れちゃってたし、まあその状況を良しとしていたっていうところもまああるから、だからまあ必ずしも今回の作品を見てね、このクソ旦那だっていう感想だけで終わらしちゃうっていうのは、それはまたちょっと違うなとは思うんですけど、まあまあお互い様っちゃお互い様というかね、うん、まあなんていうの、ある意味では相性が良かったっていう、まあ、ただノラは最後もうそういう人生は終わりにしようって一歩踏み出した、ここがなんかノラの強さだし、まあ、この人形の家原作でも描かれているのはこの女性の自立っていう、ここがテーマになってるわけなんで、まあ、ここに最後観客がグッとくるわけですね。あれまだ連絡来てないな、着いたら連絡してと。うん、そうですね、そこにまあ観客はまあグッと来ると、そのおっとすごいな、とマダムがなんかマダムが突進してきたそんな突進する結構広いよこの道、なんか私がこの道を歩いてるんだからあなたどきなさいぐらいの、いやだからもうさあ、あれよ、もうだこういう話してるからちょうどいいわ、ヘルメル、旦那のヘルメルはそういう感じだったんですよ、俺が俺の道を行くからお前はまあ俺に従えっていうね。で今のマダムおばさんもクソ広い、もう芸術劇場めちゃくちゃ広いんですよここで、僕も狭いとこで収録してるんじゃなくて結構広いとこで収録してて、そこの脇をなんかすごい、もうすごいスピードでなんか日傘をなんかバサバサしながらなんかぶつかってなんか外に行きましたね。でもなんかまあね、そういう人たちがねやっぱいる世の中なんでね、でもまあできることは僕たちはそういうねマダムおばさんに対して、今のマダムおばさんに対してうぜえなと思うけど、その明らかわざとやん今のって思うけど、ここでムキムキしてる場合じゃないと、じゃなくて俺はって、まあ、今回で僕は俺は自分の人生を生きるって、まあ、そのノラの言葉を借りれば、私は自分に対する教育する義務がある、まあ、教育っていう言葉がまあちょっとあんまり、ね、どういうふうに解釈すればいいかっていうのはいろいろあると思いますけれども、まあ、僕的な解釈だと私は私の人生を生きるっていう、そういう義務を持ってると、妻でもあり母親でもあるけれども、その前に一人の人間なんだっていう、これを僕自身が深く信じるっていうことだなと思いました。マダムおばさんにはアッカンベーをペッとしときますわ。最近ねあれあれジブリの魔女の宅急便見たんですけども、ジジがね、猫のジジがなんか嫌なキャラクターに対してビービーってやってるところがあって、あれいいなと思って、嫌なキャラクターにアッカンベーをする、 あれいいなと思ってたんで、僕も心の中でぶつかりマダムおじさんにベーですね。まあそんなわけで、ちょっと人形の家は僕も原作ちょっと読んでみたいなと思いましたね。そう、これさっき言ったっけ、1897年かな、1879年だ、19世紀終わりですね。だからさ、まだまだその今やね、普通に女性のその何、政治の参加とか社会進出とかね、今やまあ当然それね、言われてますけれど、あ、弟来た、そうじゃない時代を生きてる、そうじゃない時代に書かれた作品で、でもだからその時に多分これを見た人は、なんだろうな、また現代の今の女性が、まあ男性も含めて見て受け取るものとは全然違うんだろうなって、もう相当なそのカタルシス、前も話しましたけども、ギュッと抑圧されていたものが解放されるっていうのが、多分そのノラが、家を出ていく瞬間、ここにものすっごいカタルシスが あるんだなと思いましたね。あれ、弟は気づいてないんかな。でも多分まあ、女性の社会進出的なものはもちろんその1879年、19世紀末とはそれは今当然違うけれど、まあ、違う形で、まあ、男性も女性も、まあ、みんなですね、どういう政治人があろうと何らか、まあ、その性に関してというよりは何らか皆こう抑圧されているもの、つまり今回で言えばノラがそのクソ旦那の、まあ、クソ旦那っつってもな、まあ、そう見えてるけどね、まあ、それを選んだのはノラだからな、まあ、ちょっとまあいいや、その、まあ、旦那の、ヘルメル、に従っていたっていう。でこの構造はやっぱり僕たちも何かしらにあるよなって、そのパートナー関係はもちろんあるでしょうし、そういうことって、あるいはその人間同士の付き合いじゃなくても、例えば会社に対して従うとか、あとは世間や社会の常識に対して従っているとか、なんかそういうことって、その構造ってあるよなと思いまして、だからやっぱりもう一度ね、そのノラの言葉を借りれば、まずその前に私は一人の人間なんだ、私の人生を生きるんだっていう、その独立に向かうっていうことはめちゃくちゃ重要だなと思いましたね。だからそれがあなたにとって、僕にとって何なのか分かんないですけれども、あ、もしかしたら本当に旦那さんとか奥さんとかかもしれないし、彼氏彼女かもしれないし、会社かもしれない、社会常識かもしれない、もしかしたら過去の何らかの呪いかもしれない、何らかそういうものに従って生きているっていう可能性もあるから、まあ、そこはぜひともその人形の家ノラのその言葉を思い出してみて、はいかがでしょうかという、なんかそんな感じになりましたわ。なんか弟が、あ、探してんのかな、うろうろしてますわ、気づくかな、ちょっと手振ってみよう。あ、気づいた。じゃあそんなわけで、ちょっとお知らせで言うと、思想工房ゼミ第2期ですね。あ、そうそう、対面クラスは、以上ですね、満席になりました、3名。オンラインクラスの方がお一人やっぱり対面クラスに行きたいということで連絡いただいて、なので対面クラスが3名今もうこれで締め切ろうと思います。なので残すはあとオンラインクラスですね。オンラインクラスが今3名になったので、あと7枠となりますので、よかったら概要欄からリンク覗いてみてください。あとは、タイヤプログラム次の募集はおそらく8月中に体験の募集を出そうと思います。次ね、多分対面の体験にしようかなと思ってるんですけど、ちょっとまだ未定ですが、気になる方は公式 LINE 登録してお待ちください。で、あと最後に、あれだ、泉谷先生の、それこそ今日、引用した普通がいいという病の出版20周年記念イベントが、今年10月18日ありますので、テーマは愛と美です。ぜひピンとくる方来てください。もうすでにですね、お申し込みは半分を超えたらしく、定員が今回先着80名なんですけれども、もう40名以上になってるみたいなんで、もし参加したいと、もう決まってる方はお忘れなく。はい、ということで、ちょっとこの後は弟と合流して飯を食ってきます。では以上です。バイバーイ。